おはようございます。ゴスペラハウスの坂本です。今日もあなたと一緒に聖書から神様の愛を開いていきましょう。歴代史上の初めの9章は系図です。そのうち今回の聖書箇所第6章はレビ族の系図で、54節以降、そこはレビ人の与えられた居住地について、書かれています。一見すると無味乾燥な事務的な内容にも感じられます。でもここにも神様の愛があるのです。
歴代史第1、6章54節から81節。彼らの居住地は、おのおのの地域内の宿営ごとに次の通りである。ケハテ氏族に属するアロンの子孫には、彼らにくじが当たったので、ユダの地にあるヘブロンと、その周りの放牧地を与えた。しかし、この町の畑と、その村々は、エフネの子カレブに与えた。アロンの子孫には逃れの町ヘブロン、それにリブナとその放牧地、ヤティル、エシュテモアとその放牧地、ヒレズとその放牧地、デビルとその放牧地、アシャンとその放牧地、ベテシェメシュとその放牧地、ベニヤミン部族からゲバとその放牧地、アレメテとその放牧地、アナトテとその放牧地を与えた。彼らの諸氏族の町は全部で13の町であった。ゲルショム族の諸氏族には、イッサカル部族、アシェル部族、ナフタリ部族、バシャンに住むマナセ部族から13の町を与えた。メラリ族の諸氏族には、ルベン部族、ガド部族、ゼブルン部族からくじによって12の町を与えた。
レビ族はイスラエルの12部族の中の一部族です。その名の通り、ヤコブ、イスラエルの息子のレビの子孫たちです。レビ族には他の11部族、マナセ・エフライムの半部族を含めれば他の12部族とは大きく異なったところがあります。それは、彼らは神様の宮もしくは幕屋の働き人だということです。レビ族はケハテ族、ゲルショム族、メラリ族に分かれていて、そのうちアロンの子孫は祭司となります。祭司の大きな役割は、生贄を捧げること、神様の言葉を取り継ぐこと、祭儀を取り行うことです。残りのレビ族はレビ人として祭司の補佐をします。神様の宮の器具を整えたり、作ったり、管理したり、礼拝の音楽をリードしたり、多岐にわたる仕事が彼らにはあるわけです。そして彼らには部族としての割り当て地、相続地がまとまったものとしてありません。聖書の後ろの方に、載ってある地図を見たことがあるかもしれません。このように12部族に分割されたカナンっていうのがあるんですけれども、ここにレビ族はないんです。その代わり48個の町がとびとびに、飛び地のように他の部族の、割り当て地の中に与えられています。彼らに土地の相続分がないのは、まとまった土地の相続分がないのは、彼らの相続分が神様そのものだからです。目に見える相続地は彼らにはないんですけれども、いや、少なくは飛び地ではあるんですが、まとまった相続地はないんですが、神様を相続分として受けることのできる、それがレビ族の使命であります。そして特権であります。さて、現代のキリスト者について考えてみましょう。現代のキリスト者は自分で神様に祈りを捧げることができます。献金を捧げることができます。いやいや、自分自身を献身として捧げることができます。万人祭司という言葉があるように、アロンの子孫にしか許されていなかった祭司としての役割を、今や全てのキリスト者がすることができるんです。そしてその補佐をすることも、もちろん私たちに与えられている役目であります。教会の奉仕、集会の奉仕、そして自分自身で、何かをしたい時の細々とした準備、もちろん私たちは今でもやっているわけであります。ということはです、私たちは アロンの子孫に許されたことが今許されていて、残りのレビ族に許されたことが今許されている。つまり神様から見れば私たちはレビ族ということです。レビ族と同じように扱われるということは、レビ族と同じ相続地を与えられるというふうに考えても、間違いではありません。そう、あなたの相続地は神様と共に生きるという特権です。神様と共に歩むという使命です。あなたに与えられているものは神様に、救い主に、あなたの人生に共に歩んでもらえるという毎日なんです。それはお金や力を得ることよりも、知識が与えられるよりも、仕事が大きく成長することよりも、思い通りに他人を支配することよりも、もっともっと素晴らしい、もっともっと大きな分け前です。他の何をものも取ってしても比較にならないほどの大きな相続地があなたには与えられているんです。あなたの相続地は神様です。なぜならあなたはレビ族だからです。あと一つ覚えておきたいことがあります。それは逃れの町、それはすべてレビ族の相続地であるということです。神様はイスラエルの12部族の相続地の中に6つの逃れの町を規定しました。ナフタリの産地にガリラヤのケデシュ、エフライムの産地にシェケム、ユダの産地にヘブロン、ルベンの高地のアラノにベツェル、角にギルアデのラモテ、マナセにバシャンのゴラン、いずれも今日読んだところに書かれている土地です。書かれている町です。逃れの町はすべてこのレビ族の相続地になっているということです。ここは過失で誤って人を殺してしまった人が復讐を受けないで逃れることができる場所です。守られる場所です。正しい裁きがしっかりと受けられて、復讐で殺されることがないように命を保つことのできる場所です。この町の中にいる限り、その人は復讐から守られるのです。つまり許しの町です。そしてもし大祭司が死ねば、その罪すらなくなって許されて解放されるという、そういう許しの町なんです。そうです、これもレビ族への相続地であるということは、あなたへの相続地でもあるということです。あなたの相続分にも逃れの町が含まれています。そして先ほど言いました大祭司が死ねば全ての罪が許される。私たちの大祭司はもう2000年前に亡くなりました。もちろん3日目によみがえったあの方です。イエス・キリストです。ですからあなたはもうすでに許されているんです。そしてあなたは他の人を許す権利をももう持っているということです。あなたにはイエス様の愛が与えられています。イエス様と共に歩むというその特権が与えられています。そしてイエス様の血潮によってあなたは許され、そして許すという特権をも与えられているんです。神様に愛されましょう。神様と共に歩みましょう。神様に許されましょう。そして許しましょう。あなたを許しましょう。周りの人を許しましょう。それがあなたに与えられたものなのです。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別 小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。